ください。聖書朗読、旧約聖書、エレミア書29章、4節から14節。お手元の旧約聖書1230ページです。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送ったすべての者に告げる。家を建てて住み、園に果樹を植えてその実を食べなさい。妻をめとり、息子娘を設け、息子には嫁を取り、娘は嫁がせて、息子娘を産ませるように。そちらで人口を増やし減らしてはならない。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ、あなたたちにも平安があるのだから。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなたたちのところにいる預言者や占い師たちに騙されてはならない。彼らの見た夢に従ってはならない。彼らは私の名を使って偽りの預言をしているからである。私は彼らを使わしてはいないと主は言われる。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。続いて新約聖書マルコによる福音書9章42節から50節、新約聖書の80ページです。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では宇治が尽きることも火が消えることもない。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。祈ります。世界と命の創造者なる神様、あなたの皆を称えます。あなたは私たちを無から呼び出し、この世界でこの人々の間で生きるようにと言われました。あなたは私たちに友を与え、家族を与え、この信仰の仲間を与えてくださいました。その大いなる 計らえぬゆえにあなたの皆をたたえます。私たちに和解をもたらしてくださる御子なる神様、あなたのその大いなる犠牲と深い愛のゆえに皆をたたえます。私たちは心の歪んだあなたの真実の愛を見通すことのできない、そしてその愛に十分応えることもできないものでありますけれども、許されるならば私たちをあなたの和解と平和のための使者としてください。この世界を完成へと導きなさる神様、あなたが世の終わりにあってすべてにおいてすべてであられるその時が来るとき、私たちがあなたの皆にあって歩んだすべての姉妹たち兄弟たちと共に御前に立ってあなたの御顔を仰ぐことが許されますように、そのことを夢見て私たちが地上の生涯を歩み続けることをお許しください。神様、私たちにあなたの平和をお与えください。叶うことであるならば体の健康と心の安らぎをお与えください。あなたの守りを私たちに与えてください。その中で私たちが恐れなく自らを展開していくことができますように、そして私たちに満足して生きることを教えてください。小さな子どもたちに、日を重ねた者たちに、この世界のどこにおいてもあなたの平和をお与えください。この町にあって孤独の中を生きている人々にあなたの慰めが届きますように、そのためにあなたが私たちを用いてくださいますように、私たちの間にあって成長していく子どもたちを今日もお守りください。さまざまな問題が私たちの間にありますならば、それをあなたが聞き上げて共に歩むことによって担ってくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならばあなたたちは私に出会うであろう。預言者エレミアの言葉です。これは預言者がパレスチナの地からバビロンの捕囚の民に向けて語ったとされる言葉の一部です。民族同胞はおよそ平和と呼ばれるにはそのような状態からはかけ離れた状況にあったと思います。しかし預言者は異教の地にあって平和に生きることを民族に勧めます。家を建てなさい、果樹を植えなさい、妻をめとり家庭を築き孫たちを育てなさい、人数を減らしてはいけない、そして君たちが捕囚となっている町の平安のために祈りなさい、その町の平和があってこそあなたたちにも平和がある、そう預言者は進めています。そして故郷パレスチナへの帰還を早くも預言しています。それを指して平和の計画、将来と希望を与える神の計画だと預言者は言います。しかしそれは70年先だと言います。70年、3世代か4世代先だと。つまり今この約束を聞く君たちはその実現を見ないだろうという意味もあるんだと思います。 そしてエレミアは言います。君たちのところにいる偽預言者や占い師たちに騙されるな。平和と呼ばれるに値しないものを平和と呼ぶ者たちの声に惑わされるな。そうエレミアは言ったのだと思います。私たちの国は第二次世界大戦が終わって67年くらい平和な国になりましたでしょうか。それとも私たちがバビロンに70年の時が満ちた時、神の約束に従って初めて本当の平和なふるさとへ帰っていくことができるのでしょうか。先ほどお読みした新約聖書の方のテキストは、エルサレムに向かう受難の道に進んでいくイエスがガリラヤの町で最後に語った、教えの本当に最後の最後の部分です。こういう言葉で始まります。私を信じるこれら小さき者の一人をつまずかせるものがあるとすれば、その人は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。海というのはガリラヤ湖だと思いますが、私たちの国に、私たちの間に平和を求める小さな人々を、私たち自らが原因となってその一部となることによってつまずかせてしまうということはあるんだと思います。私たちの国は、経済発展を遂げました。でその中でたくさんの公害を生み出してきたではありませんか。食べ物の中に、食用のオイル、油の中に毒物が混入するという、出来事がありました。カネミウ症、工場が、海に水銀を垂れ流しにする。でそれによって魚を食べた猫たちが最初に狂い、魚を食べる人間たちに被害が出るということがありました。水俣病です。大気中に工場がたくさんあるために有害物質が排出されて子どもたちが喘息になるということもありました。さらには、肺を傷つける物質が建材として生産されるということもございました。アスベストの被害で、これらはすべてまだ終わっておりません。そして平和憲法を持っている私たちの国には巨大な外国軍隊の基地が、しかも沖縄に集中する形で存在しています。隣国のミサイル攻撃の危険があるのではないかということを理由に最新兵器を配備してみたり、安全性が疑問視されている飛行機を導入してみたり、嫌だという人がいても私たちの国の政府はなかなかその声は聞いてはくれません。そして廃棄物の処理方法が確立されていない原子力発電所を少なからぬ人々の意思表示に反して再稼働させております。これは天と地の作り主である創造者の善意を信じて、この世界に信頼して子どもたちを産んで育てている小さい人々をつまずかせることではないか。 この世界を支えている最もベーシックな信頼を傷つけることではないのか、そういう気がいたします。そういうものは大きな石臼を首にかけられてガリラヤ湖に投げ込まれてしまう方がマシだとイエスは言ったということですね。実はもう一つ、私たちには悲しい可能性があります。それは私たちが自分で自分をつまずかせるという可能性です。君の片方の手が、片方の足が、そして片方の目が君をつまずかせるのであれば、それを切り捨ててしまえ、えぐり出せという言葉です。皆さん、これが体の一部分の切除を、イエスが要求しているというふうに取りまして、文字通りにとって、これを私たちが真面目に実行してきたならば、おそらくこの礼拝堂には、松葉杖や車椅子や障害者手帳であふれ返っているんだと思うんですね。古代の宗教の中には、身体を傷つける、例えば男性性器を切除するというようなことを行った宗教も本当にあるんです。で、身体にこうある種のこう傷をつけるということは、キリスト教の伝統の中にももしかしたらあったかもしれません。ただイエスのこの言葉が、肉体をある意味で神に犠牲にして捧げることないし、これはいらない部分だということで、傷つけることによって例えば霊的な完成を目指すとか、そういうようなことが言われているとは、思いません。ただ注目されるのはこういうことだと思います。古代のイスラエルでは、いわゆる五体が満足であるということが大変重視されました。身体上の障害を持つ男性は、男性の成人であっても民族共同体のフルメンバーであることは叶いませんでした。ところがここでは、仮にその身体に欠けた部分があったとしても、命に入ることはできるということが前提にされているというのが大変注目されると思います。私は何年か前に視覚障害を持っているキリスト者の方々の会合に参加したことがございます。一泊二日のお泊まり会に出かけました。で、指導しておられる牧師先生も目が不自由な方でしたけれども、その先生のおっしゃった言葉が忘れられません。広瀬さん、福音書にはあんなにたくさんの障害者が登場するではありませんか。イエスは朝から晩まで手の悪い人、耳の聞こえない人、足の悪い人、目の見えない人を治し続けているではありませんか。なのに教会にはどうしてそのような人がほとんどいないのですか。おかしくないですか。確かにおかしいと思いました。そのような人たちが命に入るのだとイエスは言っているのではないでしょうか。そしてこのような、五体が必ずしも満足でない人々は普通の時代にもいますし、ましてや戦争が起こればそのような人々は必ずいらっしゃいます。イエスは山上の説教でこう言いました。くださいと言いなさい、探しなさい、そして門を叩きなさい。生きていくのに必要でも自分で作り出せないものがあるときは、それを人から取ってはいけません。そうじゃなくて、くださいって言って、ありがとうと言ってもらいなさい。それから本物を探しなさい。偽物や代わりのもので一時的に自己満足をさせても、それは本物ではない。本当のものを探しなさい。そしてさらには、人と真正面から向き合いなさい。欲望を誘ったり誘導したりして、 人の心を軽んじてはいけません。そうじゃなくて扉を叩きなさい、そう言った。でその出会いは、体が不自由であっても私たちにはもちろんできるはずです。その積極的な論拠がここでは命に預かる、神の国に入るという言葉で言われています。命と神の国が同じ言葉なんだ、同じことなんだということがわかります。この大切な価値が全てに優先しているというのが発言の本来の趣旨だろうと思います。ちょっとでも怖い言葉がありますね。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。新共同訳聖書では43節の最後と45節の最後にこうちょっと十字架みたいな印がついていて、数字を数えると44節と46節がありませんね。実はその44節46節は48節と同じ言葉なのです。これは写本によってあったりなかったりするので、こういう印が今回はついています。つまり地獄では蛆が尽きることも火が消えることもないという言葉が、手に関する言葉、足に関する言葉、目に関する言葉の後に毎回合計3回くっついているのです。これは死んだ後の苦しみが永遠に続くという脅し文句であろうと私には思われます。蛆というのは死体を食べる虫のことですし、地獄の火というのがそれが私たちの体を燃やしてしまって終わるのではなくてずっと焼かれ続ける苦しいということなんだろうと思います。命に入ること、神の国に入ることをその逆のこと、地獄の悲惨さでモチベートするということには私は疑問を感じます。でも逆にこういうふうにも思うのです。生きているこの世界こそが地獄であると感じている人が仮にいらっしゃるとすれば、あまりにも苦しいことがあって、そのような人にとってはたとえ体の一部を切り離したとしても神の国に入りたい、命に連なりたいと願うことがあって何ら不思議はないだろうと思うのです。さらにイエスは最後にこう言っています。人はみんな火で塩味をつけられるのだ。不思議な言葉だと思います。火はイエスの伝承の中では彼の先生であるヨハネが使った最後の審判のイメージです。人はみんな火で塩味をつけられる。塩とはこの世界に対する有用性だと思います。つまりもともとは多分こういう意味でしょう。ある人がこの世界にどれだけ役に立ったかどうかは最後の審判に火にかけられた時に初めて明らかになる。でそれがもう一つ進んでるんだと思います。つまりこういうふうに人は我が身に最後の審判を先取りすることによって自分がこの世界に対してどんな貢献ができるかを知ることができる。最後の審判を我が身に先取りする、これは洗礼者ヨハネが行ったバプテスマの意味でした。神が私たちを怒りのもとに定めておられること、聖なる神の前で人が皆滅びるべき罪人であるということ、そしてそれが転じて神の無条件の恵みのみに基づいて私たちが存在を許されている、そのことを自ら認めること、それが火で塩味をつけられるということだと思います。そしてその上でこの世界の現実を高慢さや幻想なしに見つめることです。つまりそれが平和に過ごす時の基本なのではないか、 主よとは平和をもたらす生き方のもとにあるものと考えられているんだと思います。ユダヤ民族はイエスの属したこの民族は神に選ばれた民であるという、宗教的な特権を異民族に対する自らの優越性と誤解して、そして自分たちの神殿を自分たちだけに立ち入り可能なものとしてまいりました。やがて世界中の諸民族がヤハウェの神を崇拝するためにエルサレムにやってくる、そういう預言者の夢をイエスも共有していました。南から北から西から東から人々が来て、アブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブ、すべての預言者たちと共に神の国の宴の席に連なるだろう、そうイエスも言っています。さらにパウロは異邦人キリスト者に、つまり異教徒出身のキリスト教徒に、もしかしたらエルサレム神殿を解放するように、そのために仲間のユダヤ人を説得するようにとエルサレム教会に働きかけた、その可能性はあると思います。パウロのお弟子さんが書いたエフェソの信徒への手紙には、イエスこそが隔ての中書きを取り払う私たちの平和だという言葉が残っています。隔ての中書きというのはエルサレム神殿の異教徒も入っていい大庭とユダヤ民族、イスラエル民族だけが入ることのできる中庭の間にあった垣根のことです。これをイエスは破壊した、我が身に引き受けることによって、そう言っています。で、この夢、民族と民族の境界を超える神の礼拝を行う共同体という夢、でもこの夢を超えることはユダヤ民族にはそんなに簡単なことではなかった。自らの神を自分たちの民族だけにアプローチ可能な存在として独占し、その唯一の神が支配する聖地から異教徒を追い払うという夢から、これは悪夢だと思いますけど、ユダヤ民族は自由になることができませんでした。イエスの死後30年してこの民族はローマ軍との戦闘に入ります。そして神殿は焼け落ちたのです。イエスの神殿崩壊予言は実現してしまいました。で、この民族の中から生まれたのがキリスト教という一つの別の宗教です。ユダヤ教も生き延びておりますが、では皆さん、キリスト教会は一体何のために存在しているのでしょうか。私たちも一つの民族なのでしょうか。何かのこうマーキングラインを持っていて、その外側の人々には入ってくるならば救いをあげるよという形の、そういう民族性なのでしょうか。いろんな回答がキリスト教の歴史の中でもあったと思います。でも火によって塩漬けをされて、この世界の平和のために存在しているのが私たちであるならば、教会は何のために存在するのかという問いに対して、一つの将来性のある答えはこの世界のためだというものだと思います。自らのうちに主を持て、そして互いの間で平和に過ごせ。平和に過ごすと訳されたところはギリシャ語はたった一つの動詞なんです。平和するっていう意味の、互いの間で平和せよそういう言葉です。私たちは一体どういたしましょう。同胞をつまずかせたり自らを騙したりすることをやめて、心の中に主を持って平和への道を歩みたいと思います。お祈りします。神様、私たちと共にいてください。そしてあなたの平和をお与えください。あなたの火で私たちを塩にしてください。 私たちがあなたの平和を分かち合い、分かち与えることができますように。神様、私たちにあなたの火をください。そして私たちがあなたの真理を見ることができますように。御子キリストが私たちの真理となりますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の531番です。